ほっかほか話の朝ごはん。さて、ほっかほか話の朝ごはんのコーナーでございます。さあ、今朝はどのようなお話でしょうか。
はい、今日は全国の観光地名産品なら何でも知ってる全国観光特産検定スタートという話題です。
まだまだね、検定ブームというのがありまして。
ありますね。
いろんな検定があるんですが、とうとうこういう検定がスタートしたんですね、はい、全国観光特産検定。まあ、京都もね、観光地の中では、非常に有名なところでね、
はい、
僕らここに住んでますとね、あまりその観光地というそういう捉え方はしないですけど、どっか旅行なんか行きますとね、あ、観光地、観光に来たな、お土産も欲しいし、ここにはどんなおいしいものがあるんだろうなんて、そこを楽しみに行かれる方も多いと思います、特に京都はね、皆さん、僕中に住んである人以外は本当にやっぱり京都がいい、京都がいい、大阪の人でも言うてありますからね、
来られますよね、
京都がええ、浩平さんいつも京都に出ていいですねなんて言われてね、その時にはね、いいですよ言って、僕は言うんですけど、いっぺん来たら、おいしいもんでも食べに行きましょうよ言って、ご案内しますせいうようなことは言うんですけど、
案内するとこいっぱいありますよね。
でもいざね、じゃあどういうもんやって言われるとね、意外とわからなかったりするんですがそこでこの全国観光特産検定というものがスタートしているということですので、詳しいお話をお聞きしたいと思います。お話伺いますのは、全国観光特産検定を主催されます社団法人日本販路コーディネーター協会、理事長でいらっしゃいますね、越尾稲幸さん、お電話つながっております、もしもし。
あ、もしもし、
おはようございます。
よろしくお願いいたします。さて、今ご紹介させていただきました、社団法人日本販路コーディネーター協会とございますが、こちらはどういうところですか。
販路コーディネーター協会は、ちょうど今から9年ほど前、2001年に教育研修の団体として立ち上げまして、今では、販路コーディネーターというマーケティングのコンサルタントの資格を要請しているというところとですね、国や地方公共団体様のいわゆる公的マーケティング支援って言うんですけども、いろいろなマーケティングの支援を活動などをしております。
なるほど、
はい、
もう少し具体的に分かりやすく言っていただくと助かります。お願いします、どういうことでしょう。
はい、簡単に言いますと、地域の、観光ですとか、名産品ですとか名物とか、こういったものをですね、全国各地の、47都道府県の、食ですとか伝統工芸品も含めて、普及活動しているという団体でございます。
もうすごくわかりました、
はい、
ありがとうございます、
はい、
ということは、もちろん京都もその中の一つに入ってるということですね。
私も京都が大好きでございますので、何度も行っております。
そうですか、
はい、
ちなみに越尾さん、どちらのご出身というか、どちらなんですか。
私は東京なんですけども。
そうですか、じゃあ東京から
よく行きます、
よく京都来られるんですか。ちなみに京都に来られると必ず行く観光地の中でも、ここには行くんだとかありますか。
やはりね、私は寺社仏閣が大好きでございまして、
あ、なるほどね、
そこをぐるぐる回ります。
いいですよね、やはりね、
社会の教員でもありますんで、
社会の、
社会の先生もやっております。
そうですか、そうしましたらもうお手の門と言ってもいいかも
しれない。お手の門でもないですけども、
またぜひね、お越しください、さあ、そこでですね、今日は全国観光特産検定というものをスタートということなんですけど、これはどういうもので、またなぜこういったことをしおまれたんですか。
やっぱり私教員やってるってこともあるんですけども、またこういうその観光と融合した名産品ですとか特産品ですとか伝統工芸品というのがあるんですけども、こういったところがなかなか今こういう時代ですから、難しくなっているということと、こういった情報やなんかを総合的に学べるいわゆる専門学校ですとか、というところがないんですね。
なるほど、言われたそうですね、
で、観光だけっていうのはあるんですけども、こういった名産とか特産品も一緒に学べて、地理も学べて、歴史を学べると一緒に、こういったものができないのかということで、スタートさせたわけです。
なるほど、すごくわかりますけど、観光だけでもそれはもうそれこそ全国にようさんある中、まだそこからそこの土地土地の伝統のもんとか、もちろんおいしいもんも含めてですから、 すごい幅が出て大変じゃないですか。
そうですね、北海道から沖縄までございます
ね。そうですよね、はい、北海道だけでもものすごい数あると思うんですけども、
う
ん、
そうですね。でも大体日本では主なる、まあ皆さんがご存知な商品というと大体700ぐらいかなというふうに思ってます、名産品ぐらい。
いや、まあ簡単にやりますけど100人一首の101でも大変なの700。
そうですね。
で、まあつまり検定ですから、そういったものもずっとまあ覚えてお勉強することですよね。
そうですね。
うわ、でこの検定の内容ですけども、うん、はい、どのようになってるんですか。
で、あの一応4級から2級までで、はい、4級は入門編という形で、1級はですね、まあ、いわゆる専門学校とか大学生が就職するとか、
はい、
観光あるいは旅行流通フードビジネスに行きたいとか、こういう方々を対象にしてます。
なるほど、
はい、
これあの4級とから2級いうことは3、2というふうに、これは別々で試験を受けることですか。
4級クラスはあの高校生クラスで、はい、あの受けられますので、昔多分習ったと思うんですけど、日本地図の中に物産商品があるというような、
はい、
こういうレベルです。
あ、じゃあまあ比較的やっぱ4級優しい、
うん、そうですね、
はい、
で3級になるともうちょっとレベルとして上がっていくわけですか。3
級になると少しこう歴史と絡んできますので、はい、武田信玄とか、そういう話とかですね、
はい、
例えばお城の話とかも若干出てきます。
これはもうなんかもうこれ資格、まあ、例えば2級ぐらいまで行くだけでも、
はい、
学校のお勉強なんか簡単にできてしまいそうな気するんです。どうですか、社会に立って。
そういう面ではもう本当に歴史と地理と、まあ、昔習ったようなものが一緒に、はい、あの分かるのと、まあ、あの皆さんあの旅行すると、
はい、
名物を食べたり郷土料理食べたりということがあるんで、あの面白く結局学べるんで、学校だとなかなか難しい話になっちゃうんですけども、ね、
はい、
楽しく面白く学べるということを目指して。
そうでしょうね。でこれ資格持って本当勉強して頭に入ったら、あの、まあ、男性ならちょっと女性にモテるんちゃうかな思いますが物知りで一緒にいてて楽しくて
そうそうそう
話題が豊富で、ね、あなたと言ってたら楽しいですということになってね。
そうですね、盛り上がると思います。
盛り上がるでしょうね。
皆さんで食べる時も盛り上がるんじゃないですかね。
ねえ、これはいいですね、はい、で実際まあこの検定始めるということにあたってご苦労もたくさんあったんじゃないですか。
やはりですね、はい、やっぱり学校で学ぶということになると、あの地域の特産品の理解なんですけど、地理が嫌いだとか、
はい、
歴史はなかなか寝てしまうとか、
そうですね、
まあ、こういうのもありますし、一般的には、はい、例えばあの皆さんがお土産は何にしたらいいのかとか、百貨店からギフトとして送り出すときに、
はい、
地元のもので何か、例えば京都のもので何かないかなと、いうふうに悩むと思うんですけども、あのそういった部分での、まあ、特産品の部分の、
はい、
まあ、いわゆるその試験問題、あるいはそのまだ知られてない旅の楽しみですとか、
はい、
あの皆さんが先ほど言ったように、あの同じ旅行でも、まあ、あの隠れてる名所や名物などを知ってこう紹介したりなんかしてですね、そういったことをの試験問題にするにはどうしたらいいのかなというところが非常にちょっと時間かかりますね。
そうですね、隠れてるところを探し出さなあかんいうことですよ ね、
ね、
せっかく隠れてるのにってなもんでね
追い出さないといけない。
そういうことですもんね、はい、あ、なるほど、それも大変ですね、はい、で実際これ検定はいつですか、スタートされるのは。
あの6月スタートでございます。
6月スタート、
はい、
で実際もう皆さん待ってらっしゃる方もたくさんいてあるんです。
そうですね、で今あの電話が結構何百本
1回
新聞に取り上げられまして、
はい、
全国で40紙ぐらいですかね。
そうですか。
で、電話がかなり入ってきております。
うわ、これはじゃあもうね、そういったところに自信のある方もやっぱり世の中にはいてあるんでしょうね、
それから高校の学校の先生から、はい、やっぱり受けさせたいっていうお電話が、
学生さんにですか。
あの学校の先生、
あ、学校の先生に、
高校の先生から、
はい、
あの自分の生徒たちに受けさせたいと。
ああ、なるほど、先生から、うん、うちの学校の生徒に受けてほしいんだということですか。
そうです
ね、
いや、でもすごく勉強になると思います、
ね、いいですよ、楽しみながら勉強ができそうな感じです、
ね、はい、でそこでですね、ちょっとまあ前もってあれなんですけど、まあ、4級ぐらいからねやっぱり受けてみたいななんて思われる方は圧倒的に多いと思うんですが、どのような問題が出るか、ちょっとあのこのようなところを勉強してはったら4級なら受かりますよというのはありますか。
今申し上げましたように、4級は高校生、専門学校、
はい、
まあ、短大大学生ということで、あと社会人の方で、
はい、
まあ、初めて受験される方ということですけど、まあ、学ぶ部分は、
はい、
特産品と名産品、
特産品と名産品、
はい、それから名物料理と郷土料理、
郷土料理、はい、
で皆さんご存知の駅弁、
駅弁、
はい、あとの工芸品と民芸品と、はい、こういったあの区分けになっております。
たくさんありますね。
で大変だということで
星尾さん、あの、
はい、
ご給作っていただけない
いや大変だということで、はい、一応ですね、はい、事例問題集を6月に行います。あの、はい、3、4級の、まあ、4級の優しい部分では、事例問題集がついておりましてですね、はい、あの例題や回答を見ていただいて、傾向値をつかめるということと、まあ、130ページの観光し、観光特産誌というあの資格を与えることが、はい、あのできるんです。
なるほど、はいはい、
それをですね、あの130ページぐらいですけども、あのそういった資料を、はい、発刊しますので、お読みいただければなというふうに思います。
もうそれは発刊されたんですか？
あの5月になります。5月、こちらの発刊は、は
い、おいくらなんですか？
もう事例問題集はもうあの売っております。
あ、そうですか。
価格はあの、はい、サポートの方は1050円。
1050円で、じゃあもうぜひともね、皆さんね、
事例集の方は840円、
はい、840円、わかりました。それでは問い合わせの電話番号とかございますか？
はい、東京03の、はい、3598、
はい、
6898になります。
はい、はい、もう一度電話番号申し上げます。03-3598-6898、こちらまでお問い合わせくださいということで、
はい、はい、
どうも今朝はありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
失礼いたします。
失礼いたします。
はい、はい
はい、今朝は全国観光特産検定について、社団法人日本販路コーディネーター協会理事長の小塩稲之さんにお話を伺いました。以上、ほっかほか話の朝ごはんのコーナーでした。
笑福亭公平のほっかほかラジオ、
KBS 京都がお送りしています。
時刻は7時29分30秒を回りました。 KBS 京都交通情報です。この時間は大阪と京都の状況をお伝えします。まず大阪です。日本道路交通情報センター大阪の和田ノアさん、
はい、
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
はい、中国道が事故のため渋滞しています。中国道では岡山広島方面へ向かう下り線宝塚西トンネルの先で乗用車による事故が起きました。一番左側の1車線が規制され、8キロ事故のため渋滞しています。名神高速道路は事故があった影響で渋滞が残っています。西宮方面へ向かう下り線の高槻バス停付近、事故の処理終わって渋滞が7キロ残っています。京都府内の名神高速道路と京滋バイパスは雨の影響で最高速度が50キロに規制されています。阪神高速道路の11号池田線は南行き、塚本線頭に1キロの渋滞。大阪の一般道路では国道1号線大阪市内行き、枚方の天の川を先頭に2キロ混み合っています。大阪センターからは以上です。
はい、どうもありがとうございました。続いては京都です。日本道路交通情報センター京都の宮崎和歌子さん、
はい、
よろしくお願いします。
お伝えします。京都の一般道路の状況です。まず国道1号線は京都市内への北行きが横落ちで500メートルと、久世橋通りでは1キロ以上渋滞しています。また山品の1号線は西行き、大石道で600メートルです。ほぼ並行する篠宮四塚線の西行きが三笹木で600メートル混み合っています。そして外環状線の西行きが桃山南口で1キロ半の渋滞です。国道9号線は千代原口で東行きが500メートル、また北行きは400メートルの渋滞です。171号線や24号線はおおむね順調な流れです。